ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。ワイクさん、いつもコメントありがとうございます。こうやってねコメントいただけることを嬉しく思います。励みになっております。適度に軽くコメントしていただけたら、それが一番いいかなと、それが一番楽なのかなと思いますので、頑張りすぎないようにお気楽によろしくお願いいたします。ということでございまして、本日もまた一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の呼ぶ記第28章。まことに銀には鉱山があり、金には精錬するところがある。鉄は土から取られ、銅は石を溶かして取る。人は闇を目当てとし、その隅々にまで行って、暗闇と暗黒の石を探し出す。彼は人里離れたところに立て坑を掘り込み、行き交う人に忘れられ、人から離れてそこにぶら下がり揺れ動く。地そのものはそこから食物を出すが、その下は火のように湧き返っている。その石はサファイアの出るもと、その塵には金がある。その通り道は猛禽も知らず、ハヤブサの目もこれを狙ったことがない。誇り高い獣もこれを踏まず、たける獅子もここを通ったことがない。彼は固い岩に手を加え、山々をそのもといから覆す。彼は岩に坑道を切り開き、その目はすべての宝を見る。彼は川をせき止め、滴ることもないようにし、隠されているものを明るみに持ち出す。しかし知恵はどこから見つけ出されるのか、悟りのあるところはどこか。人はその評価ができない。それは生けるものの地では見つけられない。深い淵は言う、私の中にはそれはない。海は言う、私のところにはない。それは純金をもってしても得られない。銀を測ってもその代価とすることができない。オフィルの金でもその値踏みをすることができず、高価なシマメノウやサファイアでもできない。金も針もこれと並ぶことができず、純金の器ともこれは取り替えられない。サンゴも水晶も湯に足りない。知恵を獲得するのは真珠に勝る。クシュのトパーズもこれと並ぶことができず、純金でもその値踏みをすることはできない。では知恵はどこから来るのか、悟りのあるところはどこか。それはすべての生き物の目に隠され、空の鳥にもわからない。滅びの淵も死も言う。私たちはその噂をこの耳で聞いたことがある。しかし神はその道をわきまえておられ、神はそのところを知っておられる。神は地の隅々まで見渡し、天の下をことごとく見られるからだ。神は風を重くし、水をはかりで測られる。神は雨のためにその降り方を決め、稲光のために道を決められた。その時神は知恵を見て、これを見積もり、これを定めて調べ上げられた。こうして神は人に仰せられた。見よ、主を恐れること、これが知恵である。悪から離れることは悟りである。 第28章はここまででございます。本当にね、このラストの方は素晴らしいなと、そういう状況の一章でございました。人間潤った生活、幸せな生活を求めるときにまず第一に考えるのはこれお金かなと。けれどお金があるから幸せなのかと解いてみると、実はやっぱりね、究極は違うわけですよ。ならば何なんだというところでね、この一生が当てはまるのではないかなと。ならば人は幸せになりたいと願うときに行動する第一の順序として、お金を稼ぐことではないのではないかなと、そういうことをね、今一度考えさせられるような一生でございました。ということでございまして、本日も最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。